日本語を大切にしたい第192回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ正しい日本語を使っていきたいんですが、ゆっくりも正しい日本語もそれでずっと喋り続けるのは結構難しいです。時々今自分はやたらと早口で変な日本語を使ってるなということがあります。でもできるだけ頑張っていきます。私は気ままに、皆さんは気楽に聞いてくださる、そういう時間になればいいなと思います。毎週のようにお話をしている我が家の家の真ん前の小さな公園の拳の花、まだ粘っています。もう1週間ぐらい前から、おもう咲くぞ咲いちゃうよって顔していたのに、まだつぼみは膨らんでいるけれども、パカッと開くところまでは行っていません。おそらく今週の日曜日、もう3月下旬の気温になるという予報もありますので、その日に合わせてみんなで一斉に咲こうねって決めてるんでしょうかね。今年の拳の花はなかなか粘っています。すぐ隣にはあまり大きな木ではありませんが、桜の木があります。桜の方は3月15日ぐらいが今年の東京の開花宣言というか、ね、予想がありましたので、3月の半ばには桜の花が咲きそうです。拳さん、早く咲かないと桜に追い抜かれてしまいますよ。はい、SNS、 こういう放送の中で、コロナの話題というのはあまりしたくないんですが、日本の場合はこのオミクロン株のコロナについてはもうピークは超えたであろう、だんだんと感染者が減っているという状況になりました。少し落ち着いてきたな、いい方向に向かってほしいなという状況になりました。で、そういう状況で、なんとなく春が来たな、オミクロンもコロナも落ち着いてきたなという状況なんですが、でこれもこういう放送ではふさわしくないですが、日本にいると全く直接的には感じるものはないんですが、ヨーロッパの東の方のヨーロッパ、黒海のあたり、ブラックシーですね、あのあたりでは、人が涙を流して血を流して命を落としているっていうことが行われている、本当に世の中っていうか人間というのはうまいこといかないもんですね。いろんなところで国際会議とかいろんな条約とか、みんなで集まっていろんなことやってるのに、結局は始めるところがあって、いろんな影響を受けるところがあって、命とかそういったものがなくなっていくっていうのは、だから外交とか国と国とのやり取りとか、それから国際連合とか、そういうのって力ないですね、虚しいですね。これも今始まっているものが、争いが、戦争がどういう格好で落ち着きを見せるのかっていうのは全くわからないですけれども、なんとなくこう落ち着いたなっていう時になって、それからまた各国は G なんとかとか国際なんとか会議とか条約っていうところでニコニコしながら握手をしたりするんでしょうかね。本当になんでもっとうまくできないんだろう。だってみんなそんなおバカが集まってね、国を引っ張ってるわけではないはずなんですが、そういう意味ではっていうか、そうだな、あまりこう知恵を使ってくれていないんだなってね、いけない表現かもしれないですけども、そういうふうに思います。もっとさ、もうやめましょうかね。平和とか穏やかとか、言葉があまりにも幼いですけども、仲良くとか争わずにっていう方向に行かないんでしょうかね。はい、ちょっとふさわしくないお話をしました。 今回はメールとそれからコメントをいくつか紹介したいと思います。まずは YouTube の方にいただきました。ダニエルさん、コメントありがとうございます。もともとは、ポッドキャストの方を聞いてくださっている、毎週聞いてくれているというふうに書いてあります。ニューヨークに住んでいらっしゃる方で、これダニエルさんですけども、ダンさんというふうにニックネームで、呼んだ方がいいかもしれないですね。ダンという名前もコメントには書いてあります。アメリカの方って大体ニックネームですよね。例えばエイブさん、エイブって言われていても、これ実際のお名前はエイブラハムだったりするね。ニックネームの方がもう一般的に使われていて、本当の名前っていうのはそんなに会話の中では登場しないんだなっていうふうに感じることがよくあります。はい、ダンさん、素敵な日本語のコメントをもらいました。日本語でコメントを書くのは難しくて、間違ったら恥ずかしいですということで、ちょっとこう戸惑いながら書いてくれているんですけれども、もう本当に読みやすい立派な日本語です。毎週日本語を大切にしたいというこのポッドキャストを聞いてくださっている。で、だんだんとダンさんがだんだんと日本語を理解することができるようになっています。そうですか。もし役に立っているなら本当に嬉しいですね。私の日本語、この喋りが何かの役に立っていますか？以前は毎年日本に来ていたそうです。ダンさんの奥様は日本人なんだそうですね。だからそれは日本にも来ますよね。どうやって知り合ったんでしょうかね。今ニューヨークに住んでいる奥様が日本人、アメリカで知り合ったのか、日本でなのか、あるいは違う国でなのか、大きなお世話ですけれども興味がありますね。でもね、ダンさん、私のこの喋りが少し役に立っているというふうに書いてありますが、奥様が日本人ですから、もう家でもどこでも日本語って勉強できますよね。なのに、まあ、聞いてくれて本当に嬉しいんですけども、奥様からないくらでも習えるというか、日本語のこう上達するようなことって、2人で話をしていればできるんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、ダンさん、本当にありがとうございます。日本語を書くのが恥ずかしいとか、ちょっとそんな心配をしないで、どんどんコメントもこれから打ち込んでください。そして YouTube を見てポッドキャストを聞いてもらえればなというふうに思います。最近はね、このコロナの影響で毎年のように来ていた日本に来ることができない、だから日本に来たいということも書いてあるんですが、本当ですね、日本にまた来てください。そうなるといいですね。私も旅行に行きたいな。もう私の場合は海外というとほぼハワイが頭の中に浮かんでしまうので、のんびりするために何も考えない、本当にぼーっとした一日が過ごせるカピオラニ公園、そしてもう一つ好きな公園があるんですが、そこにね行ってダラダラとしたいなってね。もうそっちの方が、海外というとハワイだけのこのね風景が広がってしまいます。はい、ダンさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。そしてこの方はね、久しぶりですね。ありがとうございます。メールをいただきました。宮城の天ぷらさん、ね、おー、天ぷらさん久しぶりだと思いました。で、毎週聞いてくれているようですね。ありがとうございます。車の中、カーラジオで聞いている、スマホからカーラジオに電波を飛ばして、そこから聞いてるんでしょうかね。車の中で聞いてくれていた。で、ありがとうございます。天ぷらさんに言われなければ私分かりませんでした。当分気がつかなかったと思います。前回のポッドキャスト、これを作った時に実はトラブってしまいまして、いつものようにやったつもりなんですが、あれと思って、じゃあこういうやり方で録音してみようかなと思って、いつもとは少しだけ違うやり方をしたんですね。で、やってみた。で、録音ができた。で、配信をしようかなと思って、タイトルとかいろんなものをつけて、で、配信をしようかなと思って ていったら、あれおかしいな。でその途中でね、余計なことしたんですね。 BGM も少し変えてみようかななんて思いながらね、少しいじっていました。それもあって、あれっていうなんか嫌だなという感触があったんですが、配信しようと思ったら全然できない。でいつもとは全く違うやり方、もともと私はこの録音とか配信については慣れていないところはまだあるので、配信の時に今回もちゃんとできるかななんか思いながらやっています。で、今回本当にトラブってしまってもうダメかなと思ったんですが、この音はあるので、これをパソコンの方に一旦組み込んで、そのパソコンの方からこっちに音を飛ばして、あ、なんとかなりそうだななんて思ってやっていたら、なんとかなったですね、その時は。で配信ができた、あーよかった、なんとかできた、タイトルも入ったし、変なタイトル、なんか記号みたいなものが入っちゃったんだけども、これも打ち直すことができた、よかったなと思っていました。でほっとしていたんですが、天ぷらさんから指摘をもらいました。今回のポッドキャスト前回と同じ内容ですね。でまさかと思って聞いてみたら、Spotify での配信の方が最新のものと、それから1個前のものが全く同じものになっていて、で1回前のものは同じ喋りなのに BGM が変わっているっていう状況でした。喋っている内容は全く同じだから、1回前のものがなくなってしまって最新のものがそこに入ってしまったという状況だったんですね。本当に間抜けなことをしました。ご丁寧に結果的にBGM まで変えて同じ喋りを1回前のところに入れてしまった。だから本来のものがなくなってしまっていたんですね。もうね、冷や汗出ました。うわ、こんなみっともないことやってたんだってに気がついて、治るかなと思ったんですが、これもう四苦八苦しながら苦しみながら、なんとか治りました。治ったと思います。でもこれは天ぷらさんが教えてくれなければ、そのままずっと言ってしまったか、他の方からのおかしいぞって指摘が来てようやく変えるかだったと思うので、ああよかったなと思います。今は多分治っていると思います。天ぷらさんありがとうございました。でご自身のポッドキャストはどうでしょうか、その後は。で天ぷらさんは、いやきっちりしているイメージがあったので、あ、こんなこともあるんだと思ってクスッとにやけてしまいましたね。私のドジをクスッと笑ってくれたようですけれども、天ぷらさんきっちりしているように見えるかもしれないですけども、全然全くきっちりしていませんね。今風に言うとめっちゃいい加減ですから。昔から真面目そうだねとかちゃんとしてそうだねって本当に言われます。でもね、全然そうじゃないのにそう言われるからね、もう慣れてしまっているんですが、不思議だなと思います。だから人を欺く、騙すって結構簡単だなと思うこともあります。だって全然真面目じゃない、きっちりしていないのにそう見えてしまって、なんかそういうふうに実際に思っているようなので、あ、これって私はね、そういうふうに見せようとしている気全くないのにそう見えてしまうっていうのは、人を欺くのって結構簡単かもしれないって、思うところもあります。はい、ありがとうございました。天ぷらさん、またなんか私のドジなどがあったら教えてください。で、近況報告などまた教えてほしいと思います。ありがとうございました。で前回の放送の時には、私の娘の挙式披露宴がある当日で、少し早めに朝録音をして一日が始まったということだったんですが、その私の娘に対するおめでとうという言葉も、天ぷらさんは書いてくれましたね。おめでたいお裾分けとしてちょっとしたドジをくれましたというふうにね、この野郎って感じで書いてありますけどもね、素敵な言い回しです。ありがとうございました。おかげさまで無事に挙式披露宴が終わりました。はい、もう一方、この人もこの方も久しぶりなんですね。あー久しぶりに来たと思いました。YouTube の方にコメントを打ち込んでくれました。 これは書いてあるんだから読んでも大丈夫ですよね。はい、天ぷらさんも名前とか言っても大丈夫だったんですよね。内容をお話ししてしまいました。はい、海外の方、ケリーウーさん、コメントをありがとうございます。私の娘の挙式披露宴が今日あるんですという前回の放送を聞いて、それについておめでとうございますというコメントを打ってくれました。ありがとうございます。何度もコメントとかメールをいただいているこのケリーさんなんですが、一度も会ったことはない、ね、放送を通じてのこうつながりだけなんですが、こういうふうに聞いてくれておめでとうございますって言ってくれて嬉しいですね。ありがとうございます。とても嬉しいです。以前のケリーさんからのメールで、こういうのがありました。私も鬼滅の刃村上春樹は好きになれないんです。かなり前の放送で私がもう今鬼滅の刃がもうすごい人気になっていて、ブームというよりはもう火がついてしまって、もうどうしようもない状況になっている、もうそれで大騒ぎだ、でも私は鬼滅の刃のアニメもどうしても好きになれないし、映画も見に行こうとは思わない、あんだけ血が流れて仇だなんだ鬼だなんだって言ってるのはどうも好きになれないなって、思っていて、それを言いました。で、村上春樹さんもうね、ノーベル賞を取ろうかというような人気もある、もうすごい人気作家ですよね。何冊か読んだことあるんですが、結局私は村上春樹さんはあまり自分には合わないんだなと思って、もう好きになろうと思うのをやめました、ということをお話をしたんですが、ケリーさんもどうも私も鬼滅の刃村上春樹は好きにならないな、で年のせいかなって書いてあるんですが、ケリーさん の年齢とかお仕事とか全くわからないので、想像だけなんですが、年のせいかなって書いてあるっていうことはかなり年はいっているのかなと思います。どこの国かもね、実際わかっていません。いつかのメールの文末のところに「チャーユー」と加える油と書いた中国語の表記があったので、中国の方ではないかな、まあね、台湾の方かなっていう気がしています。あるいは台湾出身で海外に行っている人なのかなとも思うんですがね。私のこのしゃべりは、一番聞いてくれているのがアメリカにいる方です 20%、 そして 11% は日本在住の人、そして 10% が台湾の方なんですね。その後がイギリス、ドイツ、あとベトナムの方も結構多いですね。そういう感じなので、台湾出身の方ですかね。ケリーさん、本当に娘へのお祝いの言葉、そして私にもおめでとうっていうのを言ってくださってありがとうございます。また久しぶりって感じではなく、コメントとかメールとか送ってください。お待ちしています。ね、年齢とかお仕事とか、ね、もしよかったらちょっと教えてみてください。はい、いろいろメールとかコメントを紹介してきました。さて、前回の喋りの中で少しお話をしたんですが、少し行きましょうかね。地名から受けるイメージというもので、だいたい景色が浮かんでくる。例えば国でもそうですよね。アメリカというと何が浮かんでくるか、そこに住んでいる人たち、ね、そこの国の人たちとは違ったイメージが、行ったことがない外国から見るともうどんどん頭の中で膨らんでいるんですよね。全く的外れではないけれども、そこっていうことがね、多分よくあると思います。例えばこれは国ではないですけども、ハワイというとダイヤモンドヘッドが浮かんでしまう。サーフィンとか青い空とか、ワイキキビーチ、それからカピオラニ公園、そしてカラカウア通りとかですかね。まずダイヤモンドヘッドがそれこそ頭に浮かびますよね。そんな感じで、なんか写真とかテレビで見たものが優先されてしまって、本来のものとは違ったものがやたら目立ってしまうということがあります。 先ほど言ったハワイのイメージっていうのでは、まあ、大外れのものはないんですけれども、感じ悪いかもしれないですけれども、ハワイに何度も行っている私からすると、確かにダイヤモンドヘッドも目立つで、アラモアナショッピングセンターもそら行くで、サーフィンやってる人もいっぱいいる、ワイキビーチもそらそばを通る。でもハワイの良さは、いろんな公園をはじめ自然が多いところで、旅行で行くわけですから当然のんびりはすると思うんですけれども、それだけではない、あ、のんびりできるな、気候も穏やか、なんとなく空気も時間もゆっくり流れて、忙しい感じで気持ちでいなくても進む、あ、この何とも言えないムード、そういう気持ちにさせてくれるハワイっていうのは、ね、ダイヤモンドヘッドに登らなくても、ショッピングをしなくても、ゴルフをしなくても、サーフィンをしなくても、あ、ハワイの良さってあるなというのを思います。そういうふうにね、実際とは違う、だいぶ今話それましたね。例えばフランスっていうと、まず浮かぶのが凱旋門、シャンゼリゼ通り、あとファッション、あとは何でしょうかね、地中海寄りのニースとかカンヌとか、そういったものが浮かぶかな。あとシェルブールっていうのも私は浮かんできます。シェルブールの雨傘、カトリン・ドヌーブさんの主演したあの映画、非常に印象に残っているので、それも浮かびますね。だから実際フランス人から今の話、フランス人の方が今の私の喋りを聞いたら、お前さ、フランスは凱旋門、エッフェル塔、何、ファッション、そんなものだけじゃないんだって絶対思いますよね。あ、モン・サン・ミシェルもそうですね。もう観光地ばかりですが、もう勝手に思い浮かぶ海外から見たその国のイメージって本当にいい加減というか、実際とは違いますよね。観光地で目立つところ、そういった映像でたまたま見たことがあるっていうものがまず浮かんでしまう。かなりその辺はギャップがあると思いますね。でもそんなもんなんですよね。例えば私の妻の実家は出雲、島根県の出雲なんですが、出雲と聞くと、そこに行ったことがない人は、あ、出雲大社でまずね、それが浮かびますよね。街中に出雲大社全体がありそうな、そんなイメージですよね。町全体、出雲という町全体に出雲大社という大きな建物の屋根が覆いかぶさっているような、そんなイメージですよね。でも実際は近所でなければ出雲大社っていうのはものは見えないし、いつも出雲大社、出雲大社、縁結びの神様って思いながら、ね、市民が歩いてるわけでも何でもない。でもそんなイメージである。それから今私が住んでいる横浜市、一応神奈川県の横浜市に住んでいます。でもどっか日本で、旅行に行って、どこから来たんですか、あ、横浜から来ましたっていうと、横浜に何度も来てる人が相手であれば、あー、そうですかって、ある程度こう、あれっていうイメージとは違う横浜を描いてくれるかもしれないんですが、横浜にあまり来たことがない人が横浜って聞くと、あ、港の見える丘公園、マリンタワー、外人墓地、氷川丸、赤レンガ倉庫、そういったものがね、バーッと浮かぶと思いますよね。でも私が住んでいるこの横浜市ですけれども、もう鎌倉に近いあたり、このあたりは比較的海は近いんですが、港の見える丘公園も見えない、中華街にもかなり時間がかかる、ね、山下公園も遠い、ね、電車に乗って行かなければいけない。だから勝手にイメージの中とは違う横浜にいるんですよね。本当にそんなもんなんですよね。皆さんも、あ、自分が住んでいるところっていうのはよそから見たらそう見えているんだな、意外だなっていうことは結構あると思います。なんかね、中途半端な話になってきましたね。例えば私が生まれ育った横須賀というところ、神奈川県の横須賀市、ここは、そこに来たことがない人から見れば、横須賀、あ、米軍基地だなっていうイメージがまずあると思います。これも仕方がない。あとドブ板通り、もう今はみんなその言葉も知らないですかね。 もう本当にそういうイメージがね、当時は昔は強かったですね。で、今もそういうイメージがあると思います。最近は海軍カレーとか横須賀バーガーみたいな、あの食べ物の名物的なものも出ているようですけども、やっぱり横須賀アメリカ軍みたいなイメージがあります。実際トンネル抜けていって横須賀駅に来ると、その手前でこう横須賀のね、あのいろんな自衛隊とかアメリカ軍の船などが見えて、みんな初めて来た人は、おーすげーな、極端に言うと今にも何かが始まりそうな、そんなイメージを受けるそうですよね。ちょっと後半終盤バラバラっとした話になってしまいましたけれども、国の名前、地名から受けるイメージっていうのは実際とはかなりかけ離れて周りからは思われているんだなっていうことをね、よく感じます。私だけではないと思うんですけどもね、今日はそんなお話をしました。コメントを紹介してメールを紹介して本当にありがとうございました。そして最後はまた早口になりながらバタバタっと終わる格好になりました。そろそろ終えようと思います。今回も聞いてくれてありがとうございます。 YouTube ポッドキャストでまた見て聞いてください。 YouTube は日本語が好きチャンネル、これで結構いろんなものがまとまっています。もう一つは何気ないチャンネル、こういうのもやっています。物好きでしょう。はい。で、時々収録でドジってバタバタしています。よかったら日本語が好きチャンネル、そして何気ないチャンネル、こちらの方も来てみてください。お願いします。はい。コメントメールをお待ちしています。お気軽に、日本語でなくても大丈夫です。送ってみてください。質問でも意見でも、ご指摘でも何でも受け付けます。よろしくお願いします。そしてできればチャンネル登録などお願いします。今はおはようございますという時間帯でしょうか、こんにちは、こんばんはという時間でしょうか、もしかしたらおやすみなさい。 To be continued。